正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日が6月の8日午後1時ということで、
はい、
早いですね。もう2020年は、もう少しでも半分過ぎると。ちょっとだけね、その2020年前半を振り返ると、
はい、
疲れますね。
よう
なんか走ったな、走り切ったなというか、普段と違うことをずっとしなきゃいけない中で、まだちょっとね、もちろん続いているところもあると思うんですけど、
ね、でももうすでによく我慢したなみたいな、なんかちょっとね、あの疲労感とともに、まあ、あのなんか今年はいつになくというか例年にないね、感覚を皆さん味わっていらっしゃるんじゃないでしょうかね。
でね、やっぱりここで思うのは、はい、まあ、その折り返し点近いわけなんですけども、やっぱり後半も気を緩めちゃダメだと。
そう思います、
うん、最近やっぱり僕もたまにこう、ね、散歩とかジョギングとかするんですね、ですけども、マスクをしてらっしゃらない方がめちゃくちゃ増えてきました。
あ、そうですか。
やっぱり、なので、そのいろんな、その、まあ、国もね、いろんな対策を取りながら、いろんな指針を出してくれたりしますけども、結局は個人個人がどう考えて、どう行動するかなのでね、
確かに、
半分過ぎつつありますが、やっぱりここで気を引き締めていきたいと思います。
そうですね、ぜひ皆さんもそうしてください。
はい、今日も最後までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日の正木明の地球にいいことはですね、テーマとしては、まあ、これから梅雨のシーズン、大雨のシーズンね、雨のシーズンになっていくわけです。
そろそろですよね、もう。
そうですよね。はい、で、まあ、ただやっぱり今年は普段と違う、僕たちの生活自体が普段ともう違うのでね、昨年おととしと違うので、やっぱり大雨のシーズン、今年特に注意しなければいけない、抑えておかなきゃいけないポイントを中心にお届けできたらなというふうに考えております。
お願いします。
はい、ぜひお付き合いください。で、まずその前にね、ここ、まあ、数週間、1ヶ月2ヶ月ぐらいの気象お天気のトピックとしてね、いろいろ実はありましてね、まあ、先月なんですけども、先月の12日、5月12日、
はい、
何があったかと言いますと、台風1号が発生しました。
そうでしたね。
フィリピンの東海上で発生しました。
はい。
で、まあ、台風シーズンはね、やっぱり、まあ、9月とか10月というね、もちろんそうなんですよ。ですけれども、実はね、ほぼ毎年のように台風1号っていうのは、だいたいその年の1月に発生することが多いんですね。
はい。
となると、今年はもうかなりこう台風1号発生するのがだいぶ遅くなっているという特徴があります。
そうですよね。
うん、
はい、
ちょっとこう異例な台風の動きが今ありますよということ、
はいはい、
それから2つ目、これは災害に結びついてしまったんですが、これも先月です。先月の20日にはインドです、海外の話です。はい、インド東部にサイクロンアンファンが上陸しました。
うん、いや、でもニュースでね、
はい、
はい、届いてきました。はい、
で、インドの東側のベンガル湾で、はい、まあ、発生した台風、サイクロン、
はい、
日本では台風、全く同じなんですけどもね、はい、サイクロンとしては1990年以来2番目に強い台風だったという、まあ、ここに来てですね、非常に強い、まあ、サイクロン、現地ではサイクロンができて、それが上陸したと、大きな被害が出てしまいました。
はい。
で、そのサイクロンと台風なんですが、違いはね、ないです。
そうなんですね。
物は全く同じ、物というか構造というかね、
はい、
うん、同じように北半球の場合は時計と反対回りに風が、巻いていて、雨風ともに強い雨雲もかなり発達したものを持つという形なんですね。で、なぜ名前が違うかというと、発生する場所が違うからなんです。
あ、なるほど。
うん、まあ、そのインド洋であるとかね、オーストラリア周辺というのは、サイクロン という名前がつき、まあ、日本の南海上で発生したものは台風、
うん、
でまたそのアメリカ大陸の方、
はい、
あっちは何て言います？
ハリケーン、
ハリケーンって言いますよね。あの場所が違うと名前が変わりますけど、はい、物は全く同じなんですね。
そう考えたらいいんですね、
はい、
なんかこう大きさがハリケーンってすごくなんか台風よりも大きくてとか、うん、
はい、
なんかその大きさとか何かね、威力に勢力に違いがあるのかななんてちょっと思ってたんですけど、
う
ん、
そういう印象は確かにね、あの一般の方も問われてると思うんですが、全くそういうことではなくてね、あの例えばアメリカのハリケーンというのは、そのハリケーンとしていろんなランク分け、強さのランク分けがあります。で台風は台風としてランク分け持ってます。でサイクロンもサイクロンとしてランク分けを持っていて、それぞれが、まあ、ある意味勝手につけてしまってるランキングなので、でもそれを見てもあのハリケーンは台風よりも強いとかね、そういうことにはならないですね。
そうなんですね、
ランク分けが違うだけになります。なるほど、
分かりました。
でそのインド東部に上陸したサイクロンなんですが、はい、今ですね、実はそのインド洋であるとか太平洋の海水温全体的に平年よりも 1,2 度高くなっているんですね。
あららら、
うん、でこの海水温が高くなる、これはもちろん温暖化、地球温暖化の影響が大きいと思うんですけども、
はい、
台風がその海を渡るとき、サイクロンが海を渡るときというのは、その暖かい海水がエネルギーとなりますので、なので今回突然強いサイクロンが、まあ、かなり発達したままね、インド東部に上陸したという状況になっています。
なるほど、
うん、この海水温高い、
うん、
これがね多分今年いろんなところでやっぱりお天気に影響を与えるんじゃないかなとは思いますけども、ね、
もう例外なく日本もということですよね、うん、なるほど。
で先ほどの台風1号、ね、
はい、
発生しましたと、フィリピンの東で発生してもうなくなってしまってるんですが、実はですねこの台風って、台風1号は、
はい、
なくなったことはなくなったんですけども、その台風が持っていた暖かく湿った空気自体は実は日本までやってきたんですよ。
そうなんですか、
うん、で結構大雨を実は降らせまして、今年最初のまとまった雨ですね、うん、場所によっては100ミリを超えました。これが、5月の下旬頃の雨になりますね、
なるほど、
うん、でまあ、いずれにしてもその海水温の上昇であったりとかね、
はい、
なかなかこう台風が弱くならないどころか強いまま日本にやってくる、
うん、
で海水の温度が高いっていうことは当然雨雲が発生しやすく発達しやすくなるので、
はい、
やっぱりその台風じゃなくても、梅雨時の雨は雨量が多くなったりとかね、
はい、
降りが強まったりとかで、そういうことになる可能性は非常に高くなってきます。
うん、そうなんですね、うん、ちょっと心配というか、まあ、みんなで気をつけないといけないですね。
そうですよね、まあ、このね、ラジオ番組、この番組というのは環境問題を扱う番組で、よくその地球温暖化の話がね出てきます、はい、テーマとして出てきますけれども、その温暖化の影響っていろいろあるんですけども、特に大きな影響が早めに出てるのはこの気象、お天気の世界なんですね、
はい、
で特になんですけども、地球全体の温暖化の中でも海の温度が上がること、これが お天気へ非常に大きな影響を与えると、
はい、
まあ、これからあと1ヶ月半から2ヶ月ぐらいですかね、大雨のシーズンに入ります。これはその梅雨前線によるね梅雨の雨なんですけども、
はい、
この前線もやっぱり海水の温度が高くなるとやっぱり元気になってしまうことはまず間違いないのでね。
そうですよね、
うん、気象庁は毎月向こう3ヶ月の長期予報というのを発表してくれてるんですね。毎月だいたい25日前後なんですけども、
はい、
先月の終わりに出たそのね、長期予報、3ヶ月予報を見ても、6月はですね降水量が平年並みか平年よりもやや多いという予想を気象庁もしております。
そうです、
うん、6月っていうのはもともと雨の多いシーズンなんですけども、はい、そのもともと雨の多いシーズンよりもさらに雨の量多くなりそうですよっていう情報を出してくれてるのでね、十分にご注意していただきたいと思います。
本当ですね、はい、うん、その対策についてもまたアドバイスください。
そうなんですね、で、ここで一曲ねお届けしまして、後半はどんな話しようかなと思いましたら、まあ、こういう状況を受けてね、
はい、
で先ほども少し言いましたけども、僕たちの生活、皆さんの生活も今普段とは違う形になっていますので、うん、
はい、
大雨に対する対策もやっぱりそれなりに今年バージョンというのを考えなきゃいけないですね、
はい、
でその話を後半にしたいと思います、
はい、お願いします。
ではここで一曲お届けしましょう、
はい、柳ジョージ&レイニーウッドで雨に泣いてる。 柳ジョージ&レイニーウッドで雨に泣いてるでした。
さて今日はですね、はい、地球温暖化の気象への影響についてね、はい、で特にこの時期、今年のこの時期に抑えておきたいポイントについてのお話をさせていただきますが、
はい、ぜひお願いします。
で地球温暖化が進むとどうなるかというと、もちろん陸地の温度も上がりますけども、海水温もどんどん上がります。で実はこれが大きく天気に影響を与えまして、気象に影響を与えまして、海の温度が上がるということは、当然海から空気の方に蒸発する水分量が、水の量が多くなるんですね。
はい、
となると空気の中の水がどんどん多くなります。でその空気の中の水というのは何かというと、僕たちがよく湿度、ね、湿度何パーセント、あれですよね、
はい、
であれが高くなるわけですね。で大気中の空気の中の水分というのは、当然これは雲の元になります。で雲は雨を降らせますので、雲ができ雨が降らせる要素がどんどんこれから先は増えますよということなんですね、地球温暖化が進むと。でこうなると当然これからの時期の主役となります梅雨前線、この梅雨前線に流れ込む水蒸気量、水の量もどんどんどんどん多くなってしまって、前線の雨雲が発達して大雨になったり集中豪雨であったり、その悪い条件どんどん揃ってしまったらゲリラ豪雨と言われるね、局地的な激しい降りになったりするわけですよね、
はい、
昨年の8月の終わりぐらいですかね、これ関西ではないんですが、九州の北部で集中豪雨がありました、
はい、
うん、でこの時の原因が、これは梅雨前線ではなくて、8月終わりなのでね、秋雨前線なんですけども、やっぱりこう温暖化が進んで、雨雲がどんどん発達して、この言葉を覚えてますか皆さん、線状降水帯。
線状降水帯、
うん、線状、線のようになった雨が降る、はい、まあ、帯、ね、雨雲の列ですね、はい、でこれが発生して同じ場所に次々と雨雲が流れ込んで、同じ場所で、雨が降って雨量が多くなって災害につながってしまったと。でこういう、まあ、線状降水帯などがやっぱり今年も特にできやすい、今年だけどころかこれから先ですね、温暖化が進むとやっぱりできやすいんじゃないかなと。でまずですね、大雨が来ましたと。で当然気象庁の方から例えば大雨警報であったり、
はい、
最悪大雨特別警報であったりね、
はい、
でそれを受けて雨の量がどんどん多くなって地盤が緩んできたら、今度は土砂災害警戒情報、はい、土砂災害に対する警戒情報が出たりします、
はい、
でもちろんこういう情報をしっかりと受け止めてください、
うん、
まあ、ラジオ、テレビ、ね、それから今ネットアプリなどいろいろな方法で得ることができますのでね、
はい、
でそれを受けてもちろんその、市町村、県、国もそうですが、そういうところもそういう情報を受けて、例えばある地域に避難勧告を出したり避難指示を出したりします、
うん、はい、
この情報もちゃんと受け止める、受け取る体制を取ってください。
情報を受け取る体制ですね、
うん、それを受けると当然、あ、避難指示出たな、避難しましょう、
はい、
でその時に調べるとどんどん遅くなりますので、自分が今住んでる場所、この地域の避難所はここだな、避難場所はここだなっていう情報は、これももちろん、市町村県のホームページ見ると全部出てますので、
はい、
それで、まあ、事前に確認しておいて、大雨が来る前にやることですよね、
はい、
それと合わせて、避難するんでしたら、その避難しなければいけない状況になったらどういう経路でそこに行きましょう、これもすごく大事です。
そうですよね、
うん、
はい、だって近くに川があったり、
はい、
それこそね、危ないとこもありそうですもんね。
避難所に行くのに川を渡らなければいけないなんていう場所ももしかしたらあるかもしれない、それは非常に危険だと思うのでね、もし近くに川があって渡らなくちゃその避難所に行けないという方、はい、このラジオを聞く方いらっしゃったら、
はい、
これぜひ、電話してください、市役所とか県の、まあ、防災担当の場所でも、
今のうちからですよね、
もちろんです、うん、そうするとアドバイスはしっかり、ね、得られるとは思います。
そうですか、そうしてくださいね、うん、ぜひね。
で、はい、もちろんこの番組でもねプレゼントして毎月ね、ここ何ヶ月かお届けしています防災グッズ、これはしっかりと揃えておいていただきたい、
はい、
でですね、ここからなんですよ、今年のこのコロナ、年のというかな、はい、なんていうのかな、コロナ危機の中での、避難の仕方、
はい、もうアフターコロナじゃなくてもうウィズコロナでね考えていく必要がありますよね、
うん、そうですね、 今の話ですと避難勧告や避難指示が出たら、避難場所に行きましょう、避難所に行きましょう、うん、
はい、
で大体 今体育館とかですよ ね、たくさんの場所、人が集まる場所、
はい、
当然人が集まるので、
はい、
ソーシャルディスタンス、無理であったり
難しいです ね、
はい、いわゆる3密になります。ならざるを得なくなる、
はい、
なので避難所避難場所としては、例えば今まで以上にこれプライバシーも含めてだと思うんですが、その仕切りをしっかりとね、やる、
はい、
ある程度の仕切りを設けて、その広い場所を区切る、仕切るとか、分散避難って言いまして、大雨の時の避難場所で大体決まってるんですけども、
はい、
今年についてはそこよりも例えば自宅にいた方が安全だなとか、それから少し早めに少し離れた親戚の家に避難しようとか、
なるほど、
とか、最悪、どっか空いてたらホテルで滞在しようとか、
コロナでもね、ホテルは利用されてますもんね。
そういうやり方が今回はしなければいけないのかもしれないですね。
なるほど。
そうして3密をなるべく避けると、もちろん避難していいんですよ、避難所にね、
はい、
でいいんですけども、避難所に行った先でのご自身の行動、当然マスクをしっかりねつけなければいけないしとか、そういうことはしっかりとしていただきたい。で、その避難所避難場所の管理されてる方っていうのは絶対いらっしゃいます、代表の方がね。で、ボランティアもたくさん来てると思いますので、そういう専門の方々にアドバイスを受けてください。
なるほど、
あと、もう一つだけね、車の中に避難したらいいんじゃないか、車内避難ですね。でもこれはエコノミー
症
候群とかなる可能性があったりして、でも今回は3密を避けるという意味ではある程度黙認してもいいんじゃないかなと。
そうですか。
ただし定期的に体を動かしてやったとか、ありとか、その避難所避難場所の近くの駐車場に止めて、ある程度そこといろんな情報とかね、物資の共有をするなど、そういうことをしたら、いいのかなと。
なるほど、
もう
早くからそうなる前に、本当に自治体も行政ともそうなんですけど、
はい、
もう密に連絡を取り合って聞くとか、対策を取ってくださいみたいな呼びかけをする、逆にこちらからのお願いみたいなものも入れるとか、なんか気づいた人からもう情報を共有して何かを手をつなぐような行動をするっていうような、そんな時代かもしれないですね。
そうですね、ただ怖いのは、その正しい情報に基づいた行動でしたらいいんですけどね。
確かに。
そこは難しいので、一度やっぱりそのお役所に電話してみようかなとかね、ちょっと分かんないからとか、今年どうしたらいいのみたいな、多分情報はどんどん出てくると思うんです、今年の場合はね、特に、なのでそういう情報を、その災害が起きる前にしっかりと共有して、備えるということが今年は特に大事かなと。繰り返しますが、温暖化が、どんどんどんどん、強まっていきますと、海水の温度が上がりますということは、大雨になる可能性がどんどん高まって、今年の梅雨は、例年よりも雨量がちょっと多くなりそうなのでね、早め早めに対策を取っていただきたいと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ここで番組にいただきましたお便り、今回もたくさんいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます、
少し紹介する時間がありますのでね、ちょっと読んでいただけますか。
小
山さん、お願いします、
たくさんいただきましたが、この方はね、川西の方からいただきました、川西市のラジオネーム、かたつむりさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎週楽しみに聞いています。お二人の穏やかな語り口と分かりやすい話、とてもためになります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
長く長く続けて放送くださいねって、嬉しいメッセージいただきました、山崎さん、
ありがとうございます、頑張ります。
頑張ります。もう一ついいですか、なんか、素敵な、メッセージ、ラジオネームマルコメさん、いつもありがとうございます。 この方のね、あの正木さん、荻野さん、こんにちはというメッセージで、今日のコロナの話題につながるので、あのいいなと思ったんですが、最近お持ち帰りのお店が増える中、うん、あるラーメン屋さんで鍋ラーというのを始めたそうですと、うん、自宅から鍋を持っていき、そこに人数分のスープや具を入れてもらって、うん、持って帰るもの、麺は固めに茹でてあるので伸びずに食べれるそうなんですと、うん、持ち帰りが増えたことでプラ容器ゴミが気になっていたので、これは良いなと思いました、うん、なんだか懐かしい光景で、収束後も定着すれば良いなと思いましたと、前ちょっとそのラジオの中でね、引き算の話をした時に、私が言ったことを共感できますと、サービスや放送などでも過剰だなと感じることが多々あります、これを機にですねと、いろいろ止まっていたものが動き出していますし、そろそろエネルギー問題もテレビなどで放送してほしいですが、という、ね、メッセージいただきました。
いや、そうですね、うん、まあそのエネルギー問題、
はい、
大事ですし ね、
ね、
気候変動問題も含めてね、はい、あのこの番組でもどしどしは、ね、はい、あの情報をお届けしたいと思います。
そうですね、はい、
あの僕もかすかに子供の頃、その鍋を、あのうちのお袋が鍋を持って外に行ってね、うん、あのその中に何が入ってるかというと、お豆腐が入っていたりとか ね、
そうそうそう、ありましたよね、はい、
あの時代に戻るのかな。
いや、戻れば私すごくいいなと思いました。
コミュニケーションもできてね、いいかもしれないですね、
はい、いいですね、うん、いや、こんな時代に戻りましょう、はい、はい、ありがとうござい
ます、お便りありがとうございました、
はい、こんな風に皆さんからのメッセージもお待ちしています。はい、はい、おはがきでは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
今月6月もですけども、防災グッズをね、プレゼントとしてお届けしたいと思いますので、はい、皆さんどしどしお寄せください、ということで、正木明の地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野由美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。